たびは、三つ木マゾカウンセリング、マゾ性癖カウンセラーの三つ ヶ瀬治療クリニックにお越しいただきまして誠にありがとうございます。こちらは三つ木愛さん、サークル三つ木愛様の処女作ということで、いかがでしたでしょうか。クリニックで治療ちゃんと受けられたかなはい、ということでですね、こちらは私 CV を務めさせていただいた愛坂なるみがさせていただくボーナストラックとなっております。わーはい、結構すごい、タイトルもすごいですけど、内容もすごい、ね、こうなかなか偏った感じの作品なので、どんな方が今これを聞いてらっしゃるのかなと少しドキドキしながらボーナストラックに臨んでますですね、今回はこのボーナストラックで、こう、これを教えてくださいという質問がありますというはい、質問をサークル様より頂戴しておりまして、その質問に一つ一つ答えながら、ボーナストラックを進めてまいりたいと思います。はい、それではよろしくお願いします。まず一つ目、収録お疲れ様でした。今回演じていただいたカウンセラーさんは二面性のあるキャラクターでしたが、演じてみてどうでしたか。演じてみてですねすごく楽しかったです。初めはカウンセラーさんっていう感じだったので、優しく、とにかく優しくそして途中からちょっとずつ右と左と声を分けるようにしているんですけれども、なんて言うんだろう、今手動かしてるんですけど、初めは一つでこうだんだんだんだん分かれていくような感じ。はい、いろんな、なんかそういった二面性もあるし、初めの方で優しくて後からガラッと本音を見せちゃうぞみたいな二面性もあるのかなと思いました。でも本当に楽しかったです。こうね、あんなにも性格が違うように見えるのに、一人はこう優しく、ダメよそんな、こんなこと考えちゃダメなのよって優しく言って、もう一人はもうお姉さんっぽく、いいじゃないいいじゃないみたいな、そういうなんか行き着くところは一緒だって私は分かってるのに、ね、どうアプローチがを違くしていくかみたいなのが楽しかったです。私言葉下手ですね、こんなにいいのかなごめんなさい。はい、2つ目です。はい、今回は三つ木マゾという特殊な性癖向けの作品でした。愛坂さんはこうした性癖についてどう思われますか。いいと思いますよ。性癖というのは人それぞれで個性があればあるほど楽しいと思うし、そもそもこうね、誰かに許可を取ってこの性癖でいいですかねっていうものでもないし、うん、なかなか自分というものがあって良いと思います。私はまだ実はこの三つ木マゾという性癖についてはまだまだ勉強しなきゃいけないところがたくさんあるんですけれども、でも新しく 深い分野だなぁと感じました。皆様にはより深く深く、でもダメですよ、本当に悪い女の人に見つかっちゃ、見つかってもね、生活が揺るがないぐらいだったら楽しいなって済むかもしれないけれど、そんな、でも貢ぐってそういうことなのかな、お風呂場から気持ちがいいのかな、あー、わかんないけど、リアルの女の人にそういうのをされないように、こういう音声作品ですっきりとしてもらえたら嬉しいなと思います。はい、3つ目です。カウンセラーさんは男に貢がせて楽に稼いちゃってましたが、愛坂さんは女性に生まれて得をしたなと思うことはありますか？あります。でもたくさんありますよ。私は女の子に生まれてよかったなと思います。一つは、理由の一つ目はすごく可愛いものを身につけられる。もう夏も冬も春も秋もおしゃれし放題。ね、可愛いものも好きだし、綺麗なものも好きだし、あ、このスカート可愛いなって言ってね、着ちゃったり買っちゃったり、アクセサリーなんかもキラキラしたものを身につけられるし、そしてまた可愛いなんて言ってもらうと嬉しくなっちゃいますしね。あとはスイーツも好きに食べられますし、なかなか女性で得をしたなと思うことは多い気もしますね。あとはたまーに、これ言っていいのかわかんないけど、たまーになんか優しくしてもらえることがありますよ。私前夏祭りで、夏祭りじゃないや、浅草の、なんか浅草って毎日のようにしてお祭りみたいな屋台が出てるんですね。で、夏にそこに行ってかき氷くださいって言ったら、そこの店主のお兄ちゃんが、あれじゃん、はいね、余ったから1個あげるよって言って、練乳プラス100円だったんですけど、あ、じゃあ練乳の分だけありがとうございます、練乳の分だけじゃ払わせてくださいって言ったら、あ、練乳欲しいの好きなだけかけていいよって言って練乳をもらいました。余ったんじゃない、余ってたからじゃないっていう説もあるんですけど、なんかそういう時にかけてもらえる、こうふとしたお姉ちゃんかわいいね、これやるよっていうのは、普通になんかちょっと悪い女の子なのかもしれないけど、やったーって思いますね。はい、これが男の子だったら確かにこう、お兄ちゃんかっこいいね、やるよ、あるかもしれない。うん、でもそういう屋台は、得てして男性が多いですからね、こうありがたくいただいてしまいました。はい、4、もしもリアルにお金を貢ぎたいという男性からのメッセージが来たらどうしますか？どうしよう。それは何だろう、こうメールとかにこの作品を聞いて僕は貢ぎたいんですけれども、どうすればいいですかって来るんですかね。どうしようかな。とりあえず、いやいや、リアルにお金を貢いでしまうのは良くないと思うから、この作品をもう一回聞きましょうって言うかもしれないです。この作品をもう一回聞いて、初めから最後まで噛み締めて、それでもスッキリしなかったら、 そしたら、そういう趣旨の、こう、叶えられたいシチュエーションってみんなあるじゃないですか。ね、こう、僕は、こういう風に声をかけられて、こういうシチュエーションで、仕方なく、嫌だけどでも仕方なくお金を取りられたいんだ、とか、わ かんないけど、こう、仕方なくではなく、すごい可愛い女の子に、こう、ほら、貢ぎなさいとかじゃなく、くれるの？ありがとう、ありがとうって言って、お金を渡すとすぐ笑顔になってくれる、みたいな女の子がいいのか、そういう音声作品を自分で作ってしまうことを推奨しようかな。合ってるかな？こんなの正解なんてないよね。もしもリアルにお金を貢ぎたいという男性からメッセージが来たら、愛坂はそうします、きっと。まずは作品を聞こう。満足できなかったら、自分で書いてしまおう。なんなら、声は手伝います、みたいな。そんな感じかな。いるかしら、そんな方。最後の質問いきます。最後に作品を聞いてくれた人へ一言お願いします。ありがとうございました。この作品を買っていただいて、そしてこのボーナストラックまで聞いていただいて、本当にありがとうございます。一言になったらそれになっちゃうけれども、もう一言言っていいなら、私は見たことないけど、世の中には怖い女性もいるらしいので、あんまりハマらないように気をつけてくださいね。もし、どうしても、私のところにいらっしゃい。この作品を聞きましょうってことですよ。なんか言い訳しちゃった。 あんま閉まれませんでしたけれども、はい、こちらで締めさせていただきます。この度は貢ぎ愛様の、処女作品貢ぎマゾカウンセリング、マゾ性癖カウンセラーの三ヶ瀬治療クリニックにご来院いただきまして 誠にありがとうございました。はい。この作品で少しでも楽しんでいただけたら、そして気持ちよくなっていただけたら、とても幸いです。それでは失礼いたします。愛坂なるみでした。